こんにちは。5番市政クラブの野中隆之でございます。むつ市議会第254回定例会において一般質問を務めさせていただきます。通告に従いまして2項目5点の質問をさせていただきます。市長並びに理事者各位におかれましては前向きなご答弁をよろしくお願いいたします。まず同僚議員と下りがかぶりますが、サッカーのワールドカップがカタールで開催中です。連日の熱戦に世界中が注目している中、我が日本代表は優勝経験がある2チームが入る厳しいグループリーグで、ドイツ、スペインを逆転で退け、見事トップで通過し、ベスト16を決めました。ご承知の通り、残念ながら決勝トーナメント1回戦でクロアチアに延長の末 PK で惜しくも敗れ、悲願のベスト8には届かず、新しい景色を見ることはできませんでしたが、その戦いぶりに日本中に勇気と希望、そして感動をもらえたことに、にわかファンの一人として感謝いたします。スポーツや文化には感動と興奮を呼ぶ力があります。それは結果の有無にかかわらず、その個人や団体の日頃の努力と鍛錬はもちろん、仲間との絆、それらを応援する周りのサポートの姿を思い浮かぶことができるからだと思います。サッカー日本代表の選手も幼少期からクラブや学校の部活動で切磋琢磨してきたからこそ、ワールドカップという大舞台へたどり着いたのでしょう。しかし、その部活動に対して今、大きな改革が行われようとしています。若い頃にスポーツに対して、下手なりに情熱を燃やしてきた一人として、1項目目の部活動についてお聞きします。市長は、3期目の挑戦となる今年の市長選挙において、1、活力のあるむつ市の創生、2、子ども・子育て・教育環境の向上、3、健康・まちづくりの推進、4、明日をつくる新しいまちづくり、5、スマートシティ DX ・デジタルトランスフォーメーションの推進、6、危機管理・防災力の向上の6つの新しい政策を掲げました。部活動に関しては、2番目の子ども・子育て・教育環境の向上の中にある、むつ市版総合型地域スポーツクラブ文化クラブの創設があります。今、中学校の部活動はむつ市だけではなく、全国的に少子化で部員が足りない、部活の選択肢がない、教職員の長時間労働の背景には部活動の顧問で負担が多いなど、数多くの問題を抱えており、スポーツ庁及び文化庁は休日での部活動の地域移行へのスケジュールをまとめているところであります。むつ市においては、一部の文化部、運動部を来年度から、令和6年4月から令和8年3月まで、すべての部活動の完全地域移行を順次整備し、令和8年4月以降を目標に、むつ市版総合型地域文化スポーツクラブの設立を発表しました。これを受けて市民の反応はというと、不安の声はあるものの、肯定的な意見も多く伺われており、もっと早くやってほしかったとの声も中にはありました。しかしながら、心配な点も多々あることから、1項目目の部活動についての1点目、総合型地域文化スポーツクラブの設置構想に至る経緯について、2点目、旧町村の生徒たちの活動は担保できるのか。3点目、部活動参加の義務制から任意制への移行についての3点をお伺いいたします。続いて、2項目目の教育行政についてお聞きいたします。1947年の学制改革、小学校6年、中学校3年といった学校の種類と就業年限を定めた教育体系の改革以前には、分校も含め、旧むつ市、旧川内町、旧大畑町、旧脇の沢村には合わせて約40校も 数えた小学校があり、統合廃校などに今では12校までになり、特に川内地区は12校あったものが今は1校になっています。中学校に関しても最近では2008年の住み違い小中学校が大港中学校へ統合して9校になってしまいましたが、倍近い数の中学校が過去にありました。時代の変化に伴い生活スタイルの移り変わりも要因かとは思いますが、やはり約50年前から始まった出生率の減少は大きな波となって当心にも押し寄せていますし、まだまだ続くと考えられます。児童生徒数の減少は旧町村の学校はもとより、市内でも中心部から遠い学校で顕著に現れています。大変危惧する状況の中ですが、昨今は申請すれば認められるとはいえ、各家庭の環境やそれぞれの事情等で学区外への入学も多く見受けられるようになり、児童生徒数の少ない学校はより入学者数が少なくなり、各学校がある地域や関係者の方は頭を悩まされているかと思います。第250回定例会において原田利政議員の質問に対して、令和3年度と令和9年度の児童生徒数を示されており、令和3年度小中学校合わせて3720名の児童生徒数に対して、6年後の令和9年度では3150名となり、570人の減との数字を聞いて驚いたところです。小学校児童数は令和3年度の田名部小学校全校児童相当数、中学校生徒数は同じく令和3年度の陸奥中学校全校生徒数相当の減少になると見込まれます。2007年の15年前には5839名いた児童生徒が、20年後の2027年には3150人、たった20年で約2700人の減少であれば、20年後、30年後の状況を考えたとき、学校の適正配置なども含めた議論を速やかに検討するべきではないかと考えます。以上のことを踏まえて、2項目目の教育行政についての1点目、学区外へ通学している児童生徒数の把握について、2点目、児童生徒数の減少に伴い、将来的に広範囲の統合の検討があるのかをお伺いいたします。以上、2項目補填の質問をお伺いいたします。これで壇上からの質問を終わります。
市長、
野中議員のご質問にお答えいたします。まず部活動についてのご質問の1点目、総合型地域文化スポーツクラブの設置構想に至る経緯についてお答えいたします。令和2年9月に文部科学省より各市町村教育委員会および各学校に対し、学校の働き方改革を踏まえた部活動改革に係る通知がなされました。改革の内容は、部活動は必ずしも教師が行う必要のない業務であるということを踏まえ、部活動改革の第一歩として、休日の部活動の段階的な地域移行を図ることが示されました。今年度に入り、スポーツ庁、文化庁に提出された提言では、令和5年4月から令和8年3月までを、改革集中期間として取り組むよう示されております。私は生徒数の減少によりほとんどの学校において部活動の選択肢が限られており、競技によっては合同チームを編成しなければ大会に参加できない現状から、子どもたちの生き生きとした活動の場を確保し、 生徒に選択肢と充実した活動を保障することが喫緊の課題であると考え、受け皿となる総合型地域文化スポーツクラブを設立し、生徒がこれまでの部活動以上に充実した文化スポーツ活動に取り組む環境を早急に整備することといたしました。これまでの経過といたしましては、教員、生徒、保護者アンケートを行うとともに、教育委員会に地域文化スポーツクラブ設立準備室を設置し、11月28日には文化スポーツ協議会が開催され、中学生にとって望ましい部活動の在り方について協議いたしました。今後は令和5年4月に文化部の一部と運動部の一部を移行いたします。また教員の働き方改革についても、公務の見直しなどを含め改革に努めていただきたいと考えております。次に部活動についてのご質問の2点目および3点目につきましては、教育委員会からの答弁となります。
教育長、
野中議員の部活動のご質問の2点目、旧町村の生徒たちの活動は担保できるのかについてお答えいたします。今回の取り組みは現在活動中の部活動を廃止するものではありません。生徒に実施したアンケートをもとに、ニーズに合わせたクラブの設立を目指しており、現在の活動よりも充実した内容になるものと考えております。次にご質問の3点目、部活動参加の義務制から任意制の移行についてお答えいたします。これまで陸奥下北地区においては、部活動に取り組むことによる心身の望ましい成長、チームワークや人間関係づくりを学ぶ機会となること等、部活動の意義を考え義務制となっておりました。しかし文部科学省学習指導要領においては、部活動は生徒の自主的、自発的な参加により行われるものとされております。現代社会は多様性を認める社会であり、自らの可能性を主体的に高めることの重要性を学んでいかなければならない時代でもあります。任意制により、生徒のさらなる自主的、自発的な活動となるよう促し、自立性を高めることにより、生徒を持続可能な社会の作り手の一人として育てていかなければならないと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。続きまして、教育行政についてのご質問の1点目、学外へ通学している児童生徒数の把握につきましては、教育部長からの答弁とさせていただきます。2点目、児童生徒数の減少に伴い、将来的に広範囲の統合の検討があるのか伺うについてお答えいたします。現在教育委員会では統合について検討を進めておりますのは、青森県が公表した津波浸水区域に立地している庄津川小学校であり、大畑小学校への統合に向け、地域住民や保護者の皆様に対する説明会等を実施しているところであります。教育委員会といたしましては、学校統合は児童生徒数の減少のみで考慮されるべきものではなく、児童生徒にとって望ましい教育環境の構築であることを第一義に、地域の実情や保護者、地域住民の皆様方のご意見のほか、学校施設の状況や安全面等、さまざまな角度から検討していくべきものであると考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
教育部長。
ご質問の1点目、学外へ通学している児童生徒数の把握についてお答えいたします。令和4年5月1日現在において、あらかじめ就学校として指定された学校から変更手続きを得て就学している、いわゆる学校指定変更を行っている市内の児童生徒数についてでありますが、小学校は337名で、小学生全体に対する割合は 14%、中学生は121名で、中学生全体に対する割合は 約 10% となっております。
野中隆之議員。
ご答弁いただきました。順番が逆からで申し訳ありませんけれども、2項目目からの再質問をさせていただきます。まあ、今の1点目の教育行政の方ですけれども、1点目の学区外へ通学している児童生徒数の把握で、まあ、今、部長から数字をいただきました。小学生337名、中学生で121名。大変予想はしていたんですけども、びっくりしました。これほどの多くの子どもたちが学外へ、まあ、通学していると。まあ、各いう私の子どもも4人はいるんですけれども、1人が、まあ、二枚刃小学校の学内に住んでいた頃、まあ、地区の人に大変申し訳ないと思いながらも、大畑小学校へ入学させていました。理由としては、保育園の時の友達がいるということだったんですけれども、まあ、おそらくは、小学校と中学校では、学区外へ入学する過程といいますか、理由は違うと思うんですけども、まあ、私が聞いたことがあるのは、まあ、小さい学校だと、PTA の役員に当てられるのが嫌だとか、そういう理由で、まあ、他に行くということもあるようですけども、まあ、家庭の事情等々、いろいろあるとは思うのですけども、もし、差し支えなければ、まあ、こういういろんな多分理由とあると思うんですけども、もし分かる範囲でよろしいので、その理由の方をお聞きいた、お答えお願いします。
教育長。
お答えいたします。学校指定変更を希望する主な理由といたしましては、引き続き友人関係を保ちたい、あるいは兄弟姉妹がすでに希望する学校に在籍しているといった理由のほか、ご指摘にありました希望校にある部活動への参加を望みたいといった理由も少なからずある状況となっております。以上です。
野中隆之議員。
まあ、友人とか兄弟等々ありますけど、まあ、部活動はまあ次の1項目に戻った時にまたやるんですけども、まあ、多分おそらくですけども、その部活動が要因だとは思う、まあ、中学校に関してはそうだと思うんです。まあ、でもこの理由もまあ数字もそうなんですけども、まあ、今後も学外の入学とこの理由等の把握を注視していただきたいと思います。2点目に入ります。2点目の児童生徒数の減少に伴い、将来的に広範囲の統合の検討があるのかについてですけども、まあ、30年ほど前、私が通っていた、まあ、昨年度で廃校になりました二枚橋小学校でも、全校で120人くらいの、まあ、今の川内小学校ぐらいの児童数ですけどもいました。大畑中学校に関しては700人近い生徒数がおり、まあ、今の田辺中学校より多い生徒数になります。まあ、当時は安倍教育長も大畑中学校に赴任していましたので、ご存知かと思いますけれども、まあ、旧大畑町は漁業、林業などもで、まあ、栄えた町で、まあ、漁の不良で、いわばバブルが弾けた感じになり、人が他に流れた影響と、まあ、プラス少子化のダブルパンチで現在に至ると想像できますし、まあ、川内地区、脇野沢地区も同じことが言えるのかなと思います。まあ、そこでお聞きしたいんですけども、率直にたった20年足らずで、まあ、5839人から約2700人減の3150人程度までの減少を、まあ、どのように捉えているのかお伺いいたします。
教育長。
人口及び児童生徒数の減少に関しましては、深刻に捉えております。そして、二つ申し上げることがございます。一つは、量ではなく、質で勝負をする。子どもたちにしっかりとした環境を整え、指導をなして、子どもたちの力を最大限に伸ばしていく。そうした場合には、在籍児童生徒数の多い少ないは、二義的な問題になるのではないのかな、と考えております。そして、二点目に関しましては、そうした児童生徒数の減少に伴い、今、議論の話題となっております、指定変更に関して、これも我々が考えなければならない状況ではあること、これも間違いのない事実であるとは考えております。私どもの今の立場についてご説明申し上げれば、私どもは、諸般の事情は勘案するものの、最終的には児童生徒の希望、そして保護者の方々のご判断を尊重する、 そのように考えております。以上です。
野中貴之議員。
今教育長から、お答えいただきましたけど、私も全くその通りだと思います。子どもたち、その家庭の事情というのは一番にやっぱり考慮して、の多分、その進学希望といいますか、変更していると思いますので、それぞれが望んだ道に進むための多分 最善の策と思い、移動していると思いますので、それは私は、同じ意見だと思います。思います。で、10年後、20年後を、見据えたときには、必ず必要な、でも、とはいえですよ。とはいえ、必要になる議論になるのかなと思います。20年後に何になるかは、それは想定で分かりませんけども、少人数の学校へ入学させるよりは、人数の多い学校へ今後も学外へ入学を希望考える過程はあると思います。それならば、大規模、これ漠然と今私言ってますけども、それならば大規模な統合の検討もしかるべしと考えます。これ言えば、私、多分各地区の学校あるところがお叱りになると思うんですけども、子どものことを考えれば、地区の人は学校を残したいです。でも、子どものことを考えれば、やっぱり親っていうのは部活やるとか、そういう希望を持っていくんですから、そういう考えもあるのかなと思います。その辺のご所見を最後、言ってお伺いいたします。
教育長。
ご提言のありました大規模な地区を伴う統合に関しましては、検討の選択肢の一つに当然なり得るものと考えております。しかしながら、先ほど申し上げておりますように、私どもといたしましては、児童・生徒の希望、そして保護者の方々の意思を最優先に、そして望ましい教育環境の構築を最重要に考えて、議論を進めてまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
野中貴之議員。
はい、ありがとうございます。続いて、1項目目の部活動について、再質問いたします。11月および12月の市長の定例記者会見を拝見しております。どちらも何回も見ました、YouTube でね。おおむね把握はしていますけども、改めて、細部について質問いたします。しかしながら、検討中の案件ですので、答えられる範囲で構いませんので、よろしくお願いいたします。まず1点目の総合型地域文化スポーツクラブの設置構想に至る経緯についてですけれども、協議会を作られたということですけれども、広範囲の声、広範囲といいますか、要は大畑再旧町村も含めですけれども、の声が届くのか、心配な部分もありますので、差し支えなければ構成メンバーをお伺いいたします。
教育部長。
地域文化スポーツ協議会のメンバーについてお答えいたします。むつ市スポーツ文化コーディネーター、むつ市校長会中学校部会長、下北地方中学校体育連盟会長、下北地方中学校文化連盟会長、むつ市体育協会会長、むつ市文化団体協議会会長、むつ市連合 PTA 会長、以上となっております。
野中貴之議員。
校長会等々の、会長、副部長とか、もう入ってますので、おそらくは大畑とか川内、地下側もそうですけれども、すべての、遠いところ、市中心部から遠いところの声も拾ってもらえるので、安心はしておりますけれども、その声をしっかり拾ってもらいたいと思いますので、ここはよろしくお願いいたします。で、文化クラブの方なんですけれども、吹奏楽や合唱などの、市長も懸念してたんですけれども、コンクールへの参加は、クリアできるのかって声もたくさん聞こえてましたので、その辺を一つ お聞きいたします。
教育長。
お答えいたします。コンクールへの参加等に関しましては、私どもは最大限保障する方向で考えております。ご承知のように今般の地域文化クラブの意向に伴いまして、吹奏楽部はこれまでの学校部活動を維持することといたしました。理由は今まさに議員がご指摘いただきました コンクールの参加が現段階では保障しがたい状況にあるということを考慮したためであります。現段階は複数校が合同チームを結成をして演奏した場合、金賞を獲得してそして県大会に進む、そこまでは保証されておりますが、県大会でどんなに素晴らしい演奏をして金賞を受賞しても、トーク大会には残念ながら今年度のレギュレーションでは進むことができないようになっております。こうした状況等を踏まえ、私どもは各競技団体、文化団体等と連携を密にしながら、あるいは私どもが目的とするものをお伝えをして、検討を促しながら、子どもたちがそうした発表の場を奪われることが決してないように考えて進めてまいりたいと考えております。
野中貴之議員。
確かスポーツ庁の方では全中とか県中の方ですけども、そちらの方は当然国の方から地域移行してくれってお願いしている事案なんですけども、その辺は例えばクラブ化しても考慮してくださいっていうのはスポーツ庁の方知ってるんですけど、これ結局文化庁の方からそういうお達しって言いますか、そういうのはあったんでしょうか。ちょっとお答えします。
教育長。
お答えいたします。文化スポーツ状況は同じであります。運動部の方が分かりやすいかと思うのでお話をいたしますけれども、確かに全国中体連という組織もあります。同様に東北中体連、青森県中体連、そして陸奥下北地区中体連、それぞれの団体がありますが、すべて任意団体とご認識いただきたいと思います。従いまして、私ども教育委員会といたしましても、学校に関しては所管をしておりますので、指示をすることは可能ですが、任意団体に関しては協議をするしか術はありません。このことは、文部科学省、スポーツ省と全国中体連との関係においても全く同じ状況になっております。従いまして、所管をしていないので、協議を進めるしかない。従って、こうするから確実にそのようにしなさい。これで決まりです。という立て付けにはなっておりませんので、そのような状況から、先ほど申し上げたように、緊密に連絡を取り合って、我々の意図を伝えて、善処を願う。そういうことを考えておるところです。そして、打足ではありますが、一般的には中体連という名称が、スポーツになれば随分出てまいりますけれども、実は県大会以上の大会に関しまして、地区大会でも、そういうところはあるんですけれども、夏の中体連以外は、県大会は中体連は主催しておりません。新人戦、あるいは春季大会と、今お話をした夏の中体連県大会以外は、すべて主催団体は、それぞれの単位、競技団体になります。従いまして、私どもが連携を取るべき対象は多岐にわたっておりますが、子どもたちの可能性を損なうことがないように、漏らすことがないように、しっかりと連携を保ってまいりたいと考えております。
野中貴之議員。はい。
大変わかりやすい答弁いただきました。ありがとうございました。いずれにしても運動部にしろ、文化部にしろ、その国のエゴってもないですけれども、それで子どもたちの可能性がなくなるのも、これは言語道断という話ですので、これからまだ細部については、これから調整だとは思うんですけれども、誠心誠意、こう尽くしていただきたいなと思います。で、どのクラブでもですけれども、お金というのはやっぱりかかります。特に吹奏楽は楽器が高価と。レストアといいますか、オーバーホールといいますか、修理なんでしょうけども、っていうのもにもやっぱり分かりませんけども、結構維持費がかかります。部活では各学校の PTA 会費のほかに、講演会費っていうのがありまして、そちらから部の備品の購入をしたり、遠征で補助したりして、各部の活動費、各部でまた集めてる単位特でですね、参加費ですけども、その他にもそうやって補填できたのですけども、部活、学校から離れた状況になれば、その辺の講演会費が出ないということになれば、ちょっとよろしくないのかなと思ってますけども、その辺のあたりはどのように考えているのかお聞きします。
教育長。
お話しいただきました生徒活動講演費に関しては、おおむね各学校によって差異はあるものの、月額1000円程度と認識をしております。そして、この月額1000円と同額程度のみを徴収をして、保護者の負担増とならないように 考えております。しかしながら議員がご指摘いただきました楽器のレストラ以外に、例えば運動部であっても数年に一度はユニフォームを更新をする、そのために先ほど申し上げた講演費を積み立てておくようなこともそれぞれの学校が独自になされているかと思いますので、子どもたちの活動を保障するためにはこうした細部にもしっかりと配慮をして保護者の負担がなく、そして子どもたちの活動の充実が図られるように検討を進めてまいりたいと考えております。
野中隆之議員。
先ほども申し上げました、講演会費というのは別に部活動だけで使うわけでもなく、学校の備品等々、揃えるのにも使うんですけども、ちょっとその辺が抜けたときに、どうなるのかなってちょっと危惧したもので質問いたしました。で次ですけども、指導者についてもいろいろ話はあるんですけども、今後、募集するなり、今揃っているのかは、これからだと思うんですけども、募集するなりライセンスが必要とかいろいろな形の中で、検討されていくと思うんです。で、小学生を対象にしたスポーツ少年団 とは違い、中学生が今度相手になれば多感期、思春期などで、精神的に影響を受けやすい年代で、指導者とのコミュニケーションが何より大事になってくるのですけども、この辺のことも踏まえて指導者の募集を考えているのかお聞きします。
教育長。
ご指摘いただいたことを重要視して指導者の募集等に当たっているところであります。実は案を策定する前に担当課の課長が2名で全ての学校を訪問をして全部活動の顧問の先生方と面談をさせていただいております。そして検討会議が立ち上がりましたので、そこの決定事項を受けて単協、いわゆる単位競技団体様とも鋭意連絡を取らせていただいているところですけれども、そのように関係者と綿密に連絡を取り合って状況を把握して、そして指導者の派遣、その3回指導に関して丁寧に確認をしているところであります。そしてご指摘いただいたコミュニケーション、あるいは思春期の子どもたちへの対応に関しては非常に重要かと思いますので、指導をお願いした後でも継続的に指導者のそうした面のメンタルケアの講習会等も定期的に行っていかなければならないと考えております。
野中隆之議員。
ぜひその、メンタルの方ケアしていただける状況をしっかり構築していただきたいと思います。で次ですけども、移行に関してのスケジュールは、大体把握しておりますけども、スポーツクラブでは、来年度からサッカー、柔道、水泳が、それぞれ、それ以外は再来年度からとなっていますけども、旧市内といいますかは無理かと思いますけども、川内地区、大畑地区で、来年度から逆に宇治法できるよって、移行できるよっていう場合は可能なのかお聞きいたします。
教育長。
総合文化部に関してまずお話をさせていただきたいと思います。ご承知のように北通り大畑地区に関しましては大畑地区の公民館で、そして西通りに関しては川内地区シェルホールで活動することといたしております。このように地区によって移動に関する条件が一様ではないことから、それぞれの子どもたちの可能性が詰まれることがないように活動場所の配慮ともいたしております。同様の配慮を運動部等に関しても十二分に検討して、その結果として部活動の在り方が決まるかと考えております。現段階において具体的にどの部がどの場所でということは確定しておりませんので、発言を控えさせていただきたいと思います。
野中隆之議員。
そうすれば、例えばですけども、大畑で、来年、どうしても大畑地区が北通りは1校なんで、あれなんですけども、例えば、小学校で、ミニバスがないよ、でミニバスがあるんだけども、中学校にはないという状況、で野球部も今、人数少ないんですけども、中学校はやったら、うじらでやるがっていう話があった場合でも、来年度はちょっとまだ待ってくださいよっていう状況でいいのか、ちょっと確認します。
教育長。
お答えいたします。まずなぜ地域移行をするか、その目的に立ち返ってお話をさせていただきたいと思います。現状各学校ごとの活動であれば 充実がなかなか保障しがたい、そのような現状を解消し、子どもたちに選択肢と充実した活動を保障するための地域移行であります。従いまして、この目的が叶うのであれば、おっしゃるようなことに関しても、十二分に検討はなされるかと思いますが、もしこの目的に逆行すると判断される場合には、やはりそれは選択肢から外れることと考えておりますので、大変恐縮ではありますが、すべての方々のご希望が 100% 叶う、そういう状況にはないということは、あらかじめ申し上げておかなければならないと存じます。
野中隆之議員。
ちょっと何クラブか、クラブといいますか、今、部活で、ちょっと早くやりたいなというところも逆に、ね、ありましたので、お聞きしました。可能性がもしあるのであれば、ぜひ検討して、相談は多分教育委員会の方に行くと思いますけれども、その時またよろしくお願いいたします。ね、スポーツクラブで12クラブ、文化クラブで10クラブの設立を目指していますが、それ以外で設立したいと、先ほども言いましたけど、したいとの声が、あれば、この枠組みに入れるのか、それ以外の競技ですけども、競技なり文化ですけども、例えばですけども、田辺高校に、県下でも有名なフェンシング部がありますけども、中学校ではできないと。多分個人ではジュニアクラブ等々入って行ってる子もいるかと思いますけども、そういうパターンとか、例えばあるいは、リトルシニア硬式野球部、もう作りたいんだって、再来年からもできないかなっていう声もあるかもしれませんけど、そういう状況でもこの枠組みに入るのかお聞きいたします。
市長。
非常にですね、大事な論点だと思いますので、ちょっとお答えするんですが、入ります、入れると思います。で、大事なポイントはです、今、教育長から今回 の中身について、丁寧に説明していただきましたけど、もう少しですね、簡単に言うとですね、こういうことなんですね。今、スポーツにしても文化にしても、年代で分断されてるんです、6つ市って。でつまり小学校は小学校、中学校は中学校、高校は高校、大人は大人ってこう4つ の横のこれがあるわけですね。でこれが、今後どうなっていくかっていうと、小学生少なくなります、中学生少なくなりますってなっていく と、例えば今 10競技、文化も含めて、10競技できるとすると、例えば小学生の数が2割減ると8競技になるかもしれないですね。でもっと言うと、もっと減ってるかもしれないですね。5競技しかできなくなってる可能性もあると。で中学校も同じ状況で減っていくと減っていく。だからつまりその年代でできなくなる競技ができてくる。でそれは何を意味するかっていうと、二度とできないんですよ、小学生は。あるいは中学生も二度とできないんですよ。で高校生も多分二度とできなくなる。でところが人口減少が進んでいく中でも、今度それを縦に切るんですね。縦に切る、つまり、例えば野球の話ありましたけど、小学生で野球やらない子がいても中学生でやってる子がいると、まず野球っていうのはまず残るわけですね。で中学校でいなくても、小学校でできればまた野球っていうのは残ると、一人でも9人いれば残る。でそれが高校生がやって大人がやってってつながってれば、そこで野球やってる人たちのグループに必ず子どもが入れるようになる。でそういう状況を、今回作っていくのが最終目標の統合型地域文化スポーツクラブですから、今ご指摘のあったようなボートとかあるいはフェンシングみたいな話はですね、これも小学生からぜひですね、クラブチーム作っていただきたいというふうに思いますし、そのことが大きくですね、この後の、6つ市のスポーツの発展につながってくるものと私は理解をしていますというか、そういうふうにしていきたいと考えています。
野中隆之議員。
今市長が言っている通り、今までは本当に 縦割りだったんですよね。縦割りって、横割りですね。これを縦割りにすると一定のつながりがあって、指導者もしくはそもそもラップする部分があって、 お互いがウィンウィンになるような形だと思うんです。ただそうすれば、まあ、例えば幼稚園から続けた中学校、高校、このなんだ仕組みができれば、構築されれば、競技人口も増えるだろうし、ある一定の、コミュニケーションもそのまま継続していけるのかなと私も思っております。まあ、先ほどちょっとフェンシングの話しよう、まあ、うちの娘がやってるからっていうわけでもないんですけども、せっかくこう強豪校になってますので、まあ、中学校でまあないから、まあ他の競技するという状況が、これからそういう形であれ、なくなるのであれば、なんとかね、そんな形でよろしくお願いしたいなと思っております。で、1点目が終わって、まあ、2点目に移りますけども、まあ、旧町村の生徒たちの活動は担保できるのかについてですけども、まあ、大畑地区は、まあ、クラブ化しても、まあ、大畑地区は大畑地区ということで、一校で変わらないわけなんですね。まあ、川内脇の沢地区も2校分で、現状あまり変化がないと。まあ、まあ、なくなることはないって言ってますけども、とはいえ、やっぱりできなくなる部活もあるのかなと感じております。その辺をちょっと、先ほど申し上げたかもしれませんが、もう一度、お聞きいたします。
市長。
ですね、まずおっしゃる通りの部分があるんですね。まあ、ただ、現状を続けていくよりは、まあ、多分ずっと良くなるっていうのが今回の取り組みだっていうふうに理解してほしいと思ってますし、でそれに加えて、先ほどのその縦割りでっていう話ありましたけど、これ実はですね、地方創生の取り組みなんですね。これ何かといえばですね、居場所づくりなんですよ。で私たちこう外、まあ、高校を卒業すると大体まあ外、今はまあ明けの星と青大ありますけれども、大体外に9割ぐらいの人出ていかなきゃいけなくなると。で例えば正月戻ってくるとかお盆戻ってくるときに、そのクラブでまた活動できるんですね。戻ってくれば、縦割りになってれば。で逆に言えば、もっとその U ターンしてきてこっちで仕事するっていうときにも戻ってこれるわけですね。そういう居場所づくりの新しい取り組みだと、本当にこれはですね、むつ市の地方創生の取り組みとして根幹においてこれ取り組むべき事項だと私はこう思ってます。でこれは各町村でも一緒でありまして、現状全くできていないところから文化総合文化クラブ作りますので、現状より確実良くなります。でただ、この先ですね、さらに減っていったときにどうするかということについては、これはまたこれからの課題としてですね、捉えていきたいと思いますけれども、繰り返しになりますけれども、やっぱり居場所づくり、それから縦割りでクラブを作っていくということが最終目標ですから、それにふさわしい形をですね、しっかりと旧町村部にも配慮しながら整えていきたいと、このように考えてございます。
野中孝之議員。
はい、何卒よろしくお願いいたします。で、まあ、移動手段の方になんですけども、まあ、近く、なんだ、学校からその活動拠点に近くでしたら問題はないんでしょうけども、まあ、記者会見でも聞いたんですけども、改めて、まあ、学校帰りにクラブの拠点場所への移動手段等々はどうなるのかなという声もたくさん聞きましたので、まあ、夏場だったらまだいいんですけども、冬に、まあ、自転車通学も困難だよという場合は、その辺どのように考えているかお聞きいたします。
教育長。
会見で市長が申し上げたように、クラブが運営するバス等の送迎を想定しております。
野中孝之議員。
はい、ありがとうございます。で、まあ、大畑地区の、まあ、変わる話は変わるんですけども、大畑地区の、まあ、文化クラブなんですけども、まあまあ、活動拠点は公民館だと、いうことですけども、まあ、皆様ご存知の通り老朽化が著しく、雨漏りもあると。でさらに、まあ、吹奏楽もそこで活動するとすれば、まあ音漏れもして、まあ、近所にこう、まあ、どっかの自治体じゃないけども、公園でこううるさいよっていう声もあるのかもしれない。そういうちょっと問題も大変懸念しておるところです。まあ、このことに対して、こう、まあ、公民館そうだよねって、もし考えて何か対策といいますか、検討していることがあればお伺いいたします。
市長。
お答えいたします。今回のこの地域クラブというのは、まあ、地域というか、まあ、私たちむつ市がですね、基本的に責任を持って、 移動や場所の提供をするというのが取り組みの根幹にあることです。ですから今現状公民館は、こういう状況、こういう状況というか、あのような状況でありますけれども、今後ですね、やはり公民館場所も含めてしっかりとこう新設していくというような形が私は求められていると思いますので、少し来年度とか再来年度とかっていうことではないかもしれませんけれども、中長期的にはですね、公民館の新設、そこでの子どもたちのその活動の保障という形が望ましいと、このように考えてございます。
野中貴之議員。
大畑地区の人から見れば、今の言葉は大変嬉しい言葉なのかな。公民館の新設といいますか、もう切望してもう何年なんですけども、逆にこう、要望でもないんですけども、令和6年度から教育開始予定の防災教育センターができると、完成に伴い、大畑小学校の中学校の敷地内にある給食センターが廃止になるわけですけども、その跡地に要望ですけども、例えばその防災施設も兼ねた公民館と職工建設も考えられるのかなと、私のこう希望ですけども、と思いました。3点目ですけども、に入ります。部活動参加の義務制から任意制への移行についてですけども、今までの義務制もそうなんですけども、転部もなかなか認められない状況だと認識しております。で、それで、任意制になれば、学校が終われば、そのまま家に帰る子ももちろんいるでしょう。家に帰って宿題するなり、ゲームするなり、もう自由になるわけですけども、そういう生徒が出てくる中で、徒歩や自転車通学ならいいんですけども、その場合でもこう学校からこうスクールバスで、その遠いところに行く、帰る子どもたちもバスが出るのか、またちょっとバスの話でも戻るんですけど、お願いします。
教育長。
お答えいたします。まず学校が終わって直帰する子どもが出た場合ですけれども、まずそうした状況になる前に目的は子どもたちの主体性を育むことですので、じゃあその時間君は何をして自分のためにどんなことをするの、そういうガイダンスをしっかりした上でそうした結論が導かれるものと考えております。そして仮にそうした状況が生じた場合には当然時間の調整とは必要になるとは考えておりますが、スクールバスの運行はこれまで通り保障されるというふうに考えております。
野中貴之議員。
はい。バスが出るということで安心しました。で、部活、クラブ等、家に帰る等々、子どもたちが怖がれるわけですけども、その辺も学校からしては、から見れば、しっかり把握して、子どもたちの状況を把握して、見てもらいたいなと思います。で、もう一点、ですけども、来年度から、任意になる、なるわけですけども、6年生、新1年生はいいんですけども、今の在校生も対象になるのか、お伺いいたします。
市長。
お答えいたします。ですね、今野中議員から、行くメンバー行かないメンバーをちゃんと学校として把握してほしいというふうなお話がありましたけど、私はですね、もうそれはもう全く学校がやることではないというふうに理解するんですね。つまり、さっきのその議論の中でも出たんですが、学校は今回大きくその考え方を変えて、学校の中の公務をいかに整理するかということを考える。で、その上でその放課後はもちろん連結地点で子どもたちの安全を守らなきゃいけない時間帯はもちろんありますけれども、それ以外のところでは学校はいかにこれを関与しないかということを考えなきゃいけない。そうしなければいつまでたっても教員のその働き方改革はこれ達成できないんですよ。ですからそこはですね、私はですね、あえてそういう質問をしていただいたので、その部分については指摘をさせていただきたいというふうに思います。で、具体的な答弁については教育委員会からお願いします。
教育長。
在校生に関しても新入生と同様に任意制の移行を考えております。意図は先ほど来申し上げているように子どもたちの主体性を育むことが我々の目的である、この一点につきます。
野中貴之議員。
はい、ありがとうございます。スポーツ少年団の、この間話して、ちょっと話が変わりますけれども、ちょっとスポーツの話して申し訳ないですけども、つながるので、現自動車からの意見で、地域でのクラブ化移行の際は、情報共有のためにもぜひ年1回はこう全体でのこう話し合いの場を設けてほしい。スポーツにしろ文化にしろそうですけども、 という声がありましたので、ぜひ検討していただきたいと思います。で、また先日ですけども、スポーツ課で行って、聞いて、初めて知ったんですけども、スポーツ少年団の相談窓口が現在設置していると伺いました。クラブの地域今後にもこういった相談窓口を設置する予定があるのかと、もし設置すれば所管はどこになるのかお聞きいたします。
市長、
ここもですね、非常にこう保護者の方々から、具体的にはまた今の2点については教育委員会から答弁しますけれども、誤解の多い、なんていうか論点なんですね。ですから聞いていただいたと思うんです。で、それは何が誤解が多いかというと、小学校の時の記憶がみんなあるんですよ。で、そうするとですね、小学校の時みたいにうまくいかないんじゃないかみたいな話に なるんですね。で、それは全然違うんですよ、小学校の時とは。で、小学校の時はこれ何をしたかというと、ただ単に部活動をやめただけなんですよ。できなくなったから。で、今ある地域 のクラブ、いや素晴らしいクラブばっかりだと思いますけれども、地域の素晴らしいクラブに行っていただくと。で、そこには誰も何も関与しなかったんですね、はっきり言って私たちは。で、それは大いに私たち反省してるんですよ。ですから今回はそれとは全然違って、基本的には全ての子どもたちの受け皿を今まで以上に、学校がやる以上に作るっていうのが肝なんですよ。だからそこは全然違うっていうふうに見てほしい。で、ただですね、やればものすごい批判来ると思います。思ってたのと違うっていう子がたくさんいると思います。で、むつかつっていう言葉も多分子どもたちですから上手になんか悪口作るでしょう。それはいいんですよ。それはいい。ただ中長期的に見ればこれやらざるを得ないし、やった方が絶対いい取り組みだし、なんて言うんでしょうかね、その小学校の時とは全然違う、その哲学もコンセプトも、それからその先にあることも全然違うっていうことだけはですね、さっき言った通りですけどね、それだけはですね、ぜひちょっとですね、野中議員もさまざまな保護者の方々とお付き合いあるでしょうから、お伝えいただければと思います。具体的には教育委員会から答弁をさせていただきます。
教育長。
定期的な話し合いの場の設定、そして相談窓口等に関してのご質問ですけれども、答えは一つに集約されると考えております。私どもは、運営の大元となる組織を、名称は現段階では確定はしておりませんけれども、しっかりと作って、その統括団体が各クラブをしっかりと運営する、必要な指導等を行う、そのように考えております。そういう組織の中で定期的な話し合いの場であったり、あるいは相談窓口であったり、そうしたものが適切に設定されるものと考えております。また相談窓口等に関しましては、外注をして専門家の方にしっかりその任に当たっていただく、そのような案もすでに提示されているところでありますので、一言申し添えたいと思います。以上です。
野中貴之議員。
ぜひですね、一人の子どもを取りこそないような、相談窓口を作っていただき、すべての子どもたちが可能性のある、未来ある子どもたちですので、しっかりサポートしていただきたいと思います。先ほど市長も申し上げた通り、やっぱり市民っていうのはやっぱスポーションのイメージが強くて、こうなんていうの、こう弾かれたようなイメージがやっぱついてて、で今この移行に関しても、部活移行に関してもやっぱそういうイメージがあると。でその辺は違うよと私も伝えて、行政でやるんですよって言ってるんですけども、なかなかやっぱりそう伝わらない部分がありますので、市長なり、教育長なりが一生懸命これからもより一層情報発信していただければなと、私も当然頑張りますけども、よろしくお願いいたします。で、さまざまな形で、いろいろクリアしなければならない課題も多いと思います。当然、初めから市長も申し上げてましたけども、100点というのはありません。どんどんやって、アップデートしていく問題ですけども、子どもたちの可能性のためにも、より良い環境づくりを、地域の特性を生かしたクラブ化、むつ活の実現成功にしていただきたいと思います。ただし、むつ市だけが先行して実現し、成功してもダメだとも私は思っています。市長、答弁は求めません。市長の先見の明と創造性豊かなアイデアをむつ市だけでとどめておくことはないのではないでしょうか。11月5日6日に青森県 PTA 研究大会むつ大会が行われて、県内各地から大勢の PTA 会がこのむつ市へ集まり、市長も基調講演でご参加していただきました。 この際の市長の人気ぶり、私は嫉妬しております。まあ、佐藤博正議員には負けますけども、私も数多くの PTA 研究大会に参加しますけども、自治体の長にタレント並みやそれ以上に群がり写真撮影大会、そんなもの見たことありません。民意は宮下総一郎を求めているのではないでしょうか。むつ市だけではなく青森県を今以上に良くするためには、宮下総一郎の知恵が力が今こそ必要なのではないでしょうか。私も多くの同僚議員と同じく、青森県の新しい景色を見るためにも、青森県知事選に出馬するべきと考える一人です。文化スポーツクラブの地域移行と同様の、いや、それ以上のに前向きに検討していきたいとお願いして、私の一般質問を終わります。